中小企業のための障害者雇用推進室。皆さんこんにちは。障害者雇用推進室長の木下文彦です。
そしてインタビュアーの村山彩乃です。今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。では木下さん、5月、今日は2日ですね。
はい。
はい。
ゴールデンウィーク真っ只中。
もう休みを取ってる方がいたり、明日から4連休だってなってる方もいたりと。
もうね、多分この配信どころじゃないんでしょう。
まあ、遊びに夢中な方は多いかもですね。
5月2日で聞いてる人いるんかな。まあまあ、ポッドキャストは別に、人場所を選ばないからいいんですけど、ね、もしこの配信日5月2日に私聞きましたよって方、お手間じゃなければ、まあお手間でしょうけど、うちのインフォメーションのところに一言でも入れていただけるとありがたいですね。
はいね、嬉しいですよね。
番組やる励みになりますんでね。
はい。当日、はい、5月2日に聞いてくださってる方、はい、
ぜひ、
お願いします。
よろしくお願いします。
はい。と言いつつ、でもね、ポッドキャストもね、はい、私も、好きな番組の過去に遡ったりするのでね。
あ、
やっぱり。
意外に連休中に過去まで遡って聞いてくれる人もいるのかな？
あ、そうですよ。勉強期間。勉強時間として。
であれば、その人もご連絡を。
はい、お願いします。
どういうこっちゃ。
皆様の励みをいただきたいです。
はい。
はい。それでは、早速テーマに行きたいと思います。
そうですね。はい。今回ですね、ご質問にお答えしてての全4回シリーズの最終回ですね。
はい。
採用面接での質問事項ということで、ご質問いただいております。じゃあ、村山さんお願いします。
はい。質問がですね、採用面接で障害についてもっとしっかりと確認しろとのことでしたが、質問内容をもう少し具体的に教えていただけませんでしょうか。製造業40代の方からご質問いただいております。はい、
ありがとうございます。そうですね。しっかりと確認しましょうと言いましたけど、お前もっと具体的に言えよというね、お叱りですね。ありがとうございます。
ああ
。これね、あれですね、去年の11月の23日の放送回かな。特に面接では何を聞くんですかということでね、お話をさせていただいた、その時のご質問ですね。
うん。
で、まあ面接はですね、だいたい1時間ぐらいの時間を見てもらえばいいかなと。うん、その中で聞くことは大きく分けると3つあります。
三つ。
はい。一つが経歴に関する質問。
うんうん。
で、二つ目が障害に関する質問。
はい。
で、三つ目がプライベートに関する質問。まあ、それ、うん、その他の質問と言ってもいいけど。
はい。
で、まず、経歴に関する質問ですけど、まあ、大体これ、履歴書を皆さんもらいますので、うん、書いていただくので、学校歴ですね。と、職歴を確認することになる、なるんですけど、特にね、学校歴、不登校の時期とか、
うん、
あと大学だと、留年して5年行ってましたとか、いう方結構いらっしゃるんで、うんうん、ちゃんとそこをチェックしておいてくださいねっていう話と、はい、留年したんであれば、これはどういう事情で留年されたんですかっていうことを聞かれるのがいいと思います。で、その時に、うんうん、やはりちょっと体調崩しましてみたいな話になるかもしれないですね。それとあと、職歴、就職歴がある方の場合は、
はい。
何年何月、A 会社入社、何年何月 A 会社退職ってだけ書いてあると思いますけど、
うんうん、
退職理由は必ず聞いてください。
うん、
なぜ退職に至ったんですか？
うんうん、
いや、上司にものすごく怒られてパワハラでも精神的にって言うかもしれないし、うん、まあちょっと自分でもう言いづらくなって辞めましたって言うかもしれない。
うん。
それと、あとね、特に就職してる場合は、休職期間、会社に行けなかった期間。
はい。
これがあるかないかを聞いてほしいんです。例えばじゃあ A っていう会社に在籍が1年半いたって、まあね、入社と退社で1年半ですねって時に、実際にあったんですけど、休職期間ありましたかって、ありました。 休職期間ってな、何ヶ月ですかっつったら、辞めるまでの1年ですって話なんですよ。そうす
おお。
ると、その会社6ヶ月しか職場に行けてないんですよ。
そうですね。
だからそうすると、それの6ヶ月で行けなかったのはどういう理由があるんですかみたいなことで、障害に関する質問につながっていくんだけど、っていう感じですね。だからちょっとそういうのをちゃんと聞いていただきたいということと、実際の障害に関する質問ですね。この2番目のポイントになるのは、障害特性とそれに起因する業務上のエピソードを必ず確認してください。それとあと合理的配慮ですね。この2つは必ず確認していただきたい。それと3番目のプライベートですね。まあその他の質問ということですけど、生活リズムとか、平日の過ごし方、休日の過ごし方、どうやって過ごしてますかっていうのをね、まあ、教えてください。よかったら教えてくださいとか、ストレス解消法とか、趣味はどういう趣味ありますかみたいなことです。まあ、その人の生活ぶりをが類推できるような質問をしてくださいということですね。まあ、
はい、
これ
なるほど。
一般の採用でもね、一般の採用ですと多分、その障害に関する質問がなくて、経歴とプライベート。いう感じにね、大別されると思いますけど、障害については、これ障害者雇用の、採用の場面なんで、障害についてもちゃんと聞いてほしいんですが、じゃあ実際にですね、障害に関する質問例はどういうのがあるかって話なんですけど、で、その前にちょっと皆さんにご注意いただきたいのは、障害を持つ方のその障害特性とか診断名っていうのはある意味、機微情報ですよね。他人に知られたくない情報を聞き出すわけです。なので、情報漏洩とかないように慎重な取り扱いをしてくださいねっていうことと、あくまでも就職のための適性判断というか、判断材料のために聞いてるんですよっていうことをちゃんと伝えてほしい。ということと、もう一つ、応募してきた方には、まあ、じゃあ、障害に関する質問しますって時に、質問に答えない権利もあなたにはあるんですよっていうことを、ちゃんと質問の前に伝えてほしいんですね。答える答えないのはあなたの自由意志ですと。まあ、ただ、答えませんとか答えられませんって言われちゃうと、判断材料が少なくなってきちゃうんで、それはちょっと、まあ、当然、微妙に、選考には、影響するとは思いますけれども、障害者雇用だから、障害について、根掘り葉掘り聞いて、聞く権利があるっていうことではないんですよね。よかったら教えてくださいって、答えるも答えないのもあなたの自由ですってことはちゃんと伝えてほしいなっていうことがあって、それが大前提で、実際に聞くことはね、大体5つあります。1つ目が、ご自身の障害特性について教えてくださいっていう質問。で、二つ目が、最近体調の変化ありますかっていう質問。
そうですね、ストレスとか。
はい。で、三つ目、勤務中に体調不良になった場合の対処方法。で、四つ目、服薬や通院状況を教えてください。で、最後。まあまあ会社に配慮してほしいこと、合理的配慮を教えてくださいって、この5つですね。障害特性と体調変化と体調不良になった時のリカバリー方法で服薬通院状況と合理的配慮。この5つを聞くってことです。で、特にね、最近はですね、精神発達障害の方の、就職が多いです。で、その場合って、自閉スペクトラム症 ASD とか、注意欠如多動症 ADHD っていうね、障害特性っていうか、まあ、障害名が、診断名がいろいろあるんですけど、障害特性としては、混在してるとか、併存してる人がいます。ので、
そうですね。
診断名は何ですかって聞くのもそうなんだけど、逆に言うと、診断名じゃなくて、あなたの障害特性を教えてくださいっていう聞き方をした方がいいと思います。私も実際経験があるんですけど、うつ病ということで障害者手帳を取れましたと。で、うつ病ですって、まあ、来て、あ、そうなんですね。あ、そうですね。ということになるんだけど、話してみると、いや、この人やっぱ自閉スペクトラム症の傾向強いな、みたいなことがあるわけです。だから、皆さんも面接するときに、 うつ病だとこういう特性がある、自閉スペクトラム症だとこういう特性があるっていうのは勉強されてると思いますけど、それはもう一つ、ちょっと頭の片隅に置いといて、目の前の人がどういう特性を持ってるかっていうのをちゃんと聞いてほしいっていうことですね。で、2番目の体調変化ですね。これも、結局、まあ、安定的な勤務ができるかどうかっていうのをやっぱ確認する。まあ、ダイレクトな質問ですよね。
そうですね。
最近安定してるんですかって話です。で、まあ、その時に、あ、大丈夫です。安定してますって。まあ、安定してるから、就職活動されてる方がほとんどなんですけど、その時に、あ、そうなんですねっていうことと、じゃあ、どういう点に注意してるから安定してるんですかって追加質問をしてほしいんですね。どういうことを気をつけてっていうのは、気をつけてるってことは、自分の障害特性が分かってるから気をつけるわけですよね。だからそこでも障害特性がちゃんと理解できてるかどうかというの判断がある程度できるわけです。で、3番目ですね。勤務中に体調不良になった場合のリカバリー方法。で、ここで大切なのは、勤務中の体調不良です。漠然とあなたが体調不良になった時の対処方法を教えてくださいっていうと、実際あったんですけど、お風呂に入ってゆっくりしますとかね。自分の部屋で枕に顔をうずめて大声で叫んで気を落ち着かせますみたいなことあるんだけど、まあ、それはそれで、リカバリー方法なんだけど、まあ、当然ですけど、業務時間中に風呂に入ることできないじゃないですか。
そうですね。なかなか
うん、まあね、どうだろう。現場のあるところだったら風呂入るけど、まあ、でも仕事中に入るかな、入らないんじゃないかな。
難
あ
しいで
と、
すね。
職場で大声で叫ばれてもちょっと困るじゃないですか。だから勤務中にできる。そういうリカバリー方法を確認してほしいんです。
勤務中にってところがポイ
そう、
ントです
ここ
ね。
がもうポイントです。で、だいたい、そうすると、まあ、静かな場所、誰も言えないような会議室で30分ぐらい静かにしてると落ち着きますとかね。一旦ちょっと会社の建物の外に出て空気を吸って近所5分10分散歩して気分転換しますみたいなね。そういうのがあるんで、まあそういうことを言っていただけると、あ、大丈夫だなっていうか、まあ、最悪なんとかいけるかなみたいな判断ができるんですよね。はい。それから今度4番目。服薬や通院状況。これも必ず確認してください。で、どんな薬飲んでますかって、まあ、聞いてもいいんだけど、いろんな種類があるので
そうですね、専門的な名前が
そうそうそう。なんか、エビリファイだなんだとか、いろいろあ
わ
るん
から
だけ
ない。
ど、わかんないでしょ？で、僕もそんな一時覚えてられないんで、薬飲んでますか？飲んでます。飲むとどうなりますか？がちょっとだるくなるとか、眠くなるとか。
この副作用
そうそうそう、副作
で
用。
すね。
そう。それは大体飲んだら何時間後に出てどのぐらい続くんですかみたいなことを聞くと、なんかだるそうにしてるけど大丈夫かなっていう時に、あ、薬飲んでんのかなとか、まだ薬が効いてんのかなみたいなね、ことが分かったりとか、そうすると業務中にどういう対応しなきゃいけないかとかね。うん。薬飲んでるからそうなっちゃうのか、そうじゃなくてもなんか、別の原因でだるいとかなんかなってるのかなみたいなね。いうことをちょっと判断する。類推できることがあるし、あと、通院頻度ですね。で、私が実際に、勤めていたときは、だいたい皆さん月1ぐらいの通院でした。特に精神発達障害の人が多かったので。だから、知的障害の方とか、あと身体障害の方だと定期通院ってあんまないと思いますけど、精神発達の場合は、発達障害の方も通院してない人もいましたけど、まあ、通院してますか？頻度はどのぐらいですか？っていうのは聞いてください。で、そうすると、それで体調の安定度がある程度わかりますと。だから、極端なこと言うと、毎週行きますってなると、え？体調安定してないんじゃないの？みたい
やっぱ毎週は多い方ってこ
な。うん、
とですね。
そう。で、特にね、それが業務時間中になっちゃうと、それって、何？有給休暇使っちゃうの？みたいな。私が前職では、時間給ってね、1時間ごとにこう、休暇取れたりするんで、通院の時時間給取っていくっていうのがあったんですけど、そういう制度がない会社だと、 ね、半日休暇、半休とか全休。言うと、
うん。
あっという間に、有給休暇なくなって欠
なく
勤
なっ
になっ
ちゃい
ちゃう
ま
じゃ
す
ないで
よ
すか。
ね。はい。
だからそういう意味も含めて、通院がしてるのか、頻度っていうのをちゃんと確認していただきたいのと、あとは合理的配慮ですよね。で、合理的配慮も、大体の方は、3つぐらいのことをお話しされてました。
はい。
で、まあ、何個だからいい、何個だからダメってことはないんですけど、ある人はね、8つか9つ言った人がいたな。
ああ、
だからそう
す
す
ごい
る
で
と、
す
ちょっ
ね。
と、まあ、不安感が強いのかなとか、もしかす
はい。
ると、あんまり自己理解進んでないのかな、みたいな。だから、ちょっと多めにこう、バリア張ってるのかな、みたいなこともあるので、まあ、そこら辺も聞いて、あと内容ですね。自社で対応できるのかできないのか、みたいなことも含めてね。まあ、ここは本当に、あと、対応できないようなことを合理的配慮で言われた場合は、ちょっと左右に結びつかないんで、そこはちゃんと聞いていただきたいなということですね。
はい、そ
は
こ
い。
もしっかりこの5つの点、障害に関する質問は
そうですね。
取ってもらいたいですね。
はい。
はい、ということで今回は、採用の時にどのような具体的な障害の特性について聞けばいいのかという質問に答えていただきました。
はい。
はい、ありがとうございます。それではま
ありが
た
とうご
次
ざい
回
ます。
もよろしくお願いします。
はい。次回もまたお楽しみに。